野口総業プレゼンツ俺のガレージ、時刻は午後7時を回りました。野口総業プレゼンツ俺のガレージ、この番組は株式会社野口総業の提供でお送りいたします。毎週株式会社野口総業代表取締役の野口はじめさんとご一緒に、ある時は車大好き車博士の野口さんの素顔に触れ、またある時はゲストをお迎えして幻の名車、お気に入りの一台、趣味、夢についてなど、車好きな大人たちが自由気ままに語り合う、そんなひとときをお届けします。ナビゲーターは高木真理です。野口さん、こんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。もう今週入れてですね、はい、残すところあと3回、
あ、まだ3回あるん
です、ね、3回、あと今週入れないとあと2回ありますけどね、はいはい、あっという間ですが、
あっという間ですね。
さあ、今年のですね、はい、漢字っていうのが今日発表されまして、はい、金、
あ、いいですね、金僕のテーマカラー、
テーマカラー、そうですよね、そうですよね、はい、金ということで、これ、はい、オリンピックパラリンピック金メダル、はい、それから大谷翔平選手の50-50など、その値千金の活躍ね、はい、そんなので、あとは政治の裏金問題
大丈夫なんですか、ね、それ、この間ちょっと局から
大丈夫です、ここにネットに載ってるのをお伝えしてますので、
なんか変なメールが来たんですけど
大丈夫です
目は通してません、
はい、わかりました、はい、ということで、今週も素敵なゲストの方お招きしておりますので、早速ご紹介いたします、はい、今夜のゲスト、ベーシストそして音楽プロデューサーでいらっしゃいます伊藤幸喜さんです。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうですね、はい、たくさんの方楽しみにしていらっしゃると思うんですけれども、はい、普段はやっぱりね、伊藤さんにお会いしたことのない方でも、
はい、
伊藤さんの音は、ベースの音はもうお耳にかかってますっていう方、本当にたくさんリスナーの方もいらっしゃると思いますので、はい、でもこうやってお話実際にね、お聞きするのは、お言葉、お声をお聞きするのはもしかしたら初めての方も、
そうでしょうね、
ね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず伊藤さん、ずっとベーシストとしてご活躍されて いらっしゃるんですけれども、はい、初めからベースではなかったんですよね。
最初は子供の頃にピアノを習ってまして、
はい、
で中学でブラスバンドで、ドラムパーカッションをやったり、はい、あとコバスっていうチューバの子供みたいの吹いたりトランペットやったり、はい、それで個人的にギターとかドラムスやったりして、はい、それでですね、20代前半からベースがいないってんでベースで誘われたんです。
でもそのベース弾かないかというお誘いがあった時に、何もこう躊躇なく、お、いいよみたいな感じだった。
その時はギタリストで、それベースはピアノもやってたから、左手の小指っていう感じで楽器の中じゃ簡単だろうから、はい、すんなり OK したんです。
そうなんですか。小さかった頃、お小さい頃はピアノをやってらっしゃったということなんですけど、もともとその音楽はじゃあお好きだったんですか。
あ、そうですね、もう幼稚園上がる前に田んぼを走りながらチューチュートレインとか歌ったり、結構そういうヒット曲好きで
チューチュートレイン、
はい、
あ、じゃあ歌も好きで音楽も好きでみたいな感じだったんですね。いや、可愛らしいですね
なんか分からない英語で歌ってましたよ、子供ながら。
なるほど。そしてベースを弾かないかと誘われたことでベースを弾くことになりまして、
はいはい、
そこからもう音楽活動第一線でご活躍されて、はい、いらっしゃるんですけれども、もうですね、 1979年に山下達郎さんに出会われた、はい、以降山下達郎さんに関するほとんどのレコーディングライブ活動に携わっていらっしゃいまして、はい、スタジオミュージシャンとしても80年代から3000曲ってちょっとあのご自身でもどの曲弾いてたっけなみたいな感じで、ええ、あの多すぎていかがですか。
覚えてないことが多いですね。
そうですよね、ええ、これは本当に相当な数だと思うんですけれども、お忙しい本当にお忙しい頃って、はい、例えばこの曲レコーディングしますとなった時に、ええ、あのもういきなりスタジオ行って弾くみたいなこともあったんですか。
あ、ほとんどがいきなりスタジオ行って譜面を渡されて弾くんです。
そうなんですか、すごい。それでも一発 OK みたいな感じで
慣れてきたらもう最後一回撮りますっていうんで OK なことが多くなりましたね。
へえ、さすがですね。
いやもうね、フランクザッパみたいな曲じゃないからね。
いや
音曲割と普通の曲なんで。
いや普通じゃないです
よ。できますよ。
普通ではないです。
でもメロディーじゃないじゃないですか、ベースって。
はい、
難しくないんですかね。慣れるとそうでもない。
慣れるとそうでもないですよ。あのベースなりの弾き方があるし、それなりにあといろんな曲聴いてるから大体どういうふうにやればいいか分かるし。
ね、なので本当に3000曲ということで、はい、絶対に一度はもうお耳にかかってる曲ばっかりだと思うんですよね、はい、多くの方が、はい、ということであのたくさんのミュージシャンの方たちと演奏されながらもご自身では今、はい、現在後期テトラゴンでご活躍ということで、
バンドを作ってやってます、
はい。やっぱりご自身のバンドとその他のミュージシャンの方と一緒にやるっていうのと違いってどんなところが一番違いますか。
やっぱり気に入ったメンバーとやるのでバンドは、はい、そこら辺がまたやっぱ醍醐味っていうか楽しいですね。
もう通過の中というか、もう
そうです。
これをやりたいよって言ったらパッと音が生まれるみたいな、
もう大した打ち合わせもしなくて曲作ってきたーって譜面書いたーって、じゃあちょっと仮歌歌うってやって大体できちゃいます。
はー、すごい。それやっぱりもうそれぞれの皆さんがキャリアを積んでこられて音がもうご自身の中に蓄積されてっていうことですよね。
そうです、
はい。そんな音楽ご活躍していらっしゃいますけれども、はい、一方で大の車好きでいらっしゃるということで、
は
い、
結構好きです。
結構ね、まず車を好きになったのは何がきっかけだったんでしょうか。
子供の頃にスロットルレーシングカーっていうのがあったりして、
はい、
まあ、普通にプラモデルの車も作ってたけども、ちょうどそのレーシングカーが流行って それを持ってレーシングカー場行ってやるのが好きで、
レーシング、スロットレーシングカー、野口さん、はい、
持ってましたよ僕も。
それってなんか
家にコースもあったし、
それは友達とこうレースを。
そうですね、大体。
どんな車にするかっていうのは、そのカスタマイズっていうのは結構細かいところまでできるんですか、スロットレーシング
は。やろうと思えばできるんですけど、はい、割と既製品でやってたかな自分は。
僕も売り物ばっかりです。十分早いんで、
まあ、最初の頃は、ね、遅かったんですけどね。
どうやったら速くなるんですか。
いや、モーターとか変えるんですけど、
モーターもどんどん進化してきてね、それ2はね、モーターばらして中の導線を逆回転巻きにしてちょっと回転数増やす、その巻き数を増やしたりしてやるともっと速くなるんですけど、そこまで凝ったことはありません。
でもそういうテクニックってどうやって皆さん見つけられるんですかね。研究して
電気好きの友達に聞いたりするんじゃないですかね。
かなりこうマニアックなジャンルになってきますよね。
そうですね、
じゃあレーシングカーもう毎日のようにやってらっしゃった。
やってました。
そしてお家が運送屋さんでいらっしゃったということ で、
そうなんです。
生まれた時からトラックがたくさん。
そうですね、大型トラック7台ぐらいあって、
じゃあドライバーの方も周りにいらっしゃったんですか。
もう達人がいましたよ。もう狭いこう、ね、場内とか、
はい、
それで教えてくれて、
この単管左窓の真ん中まで来たら思いっきり切れば間に合うとかね、
は
い
は
い
は
い、
教えて
もらったんです、
ね、じゃあ、普通の車よりもどちらかというとトラックがまずお好きになったとかそういうわけでもないですか。
車は好きでトラックは好きかどうか内側の世話だったんで、うん、まあやむなくやってたみたいな。
で時代的にあれじゃないですか、一番運送業界が一番いい頃じゃないですか。
そうですね、
そうですよね、
もういろいろ運ぶもん資材とか、はい、日本が発展する上において結構重要な位置にあった
ので運賃もいいねですから、うん、大体この頃、うん、運送屋さん
決まってなかったんですか。
決まってないですよ。
まだ子供だったんでちょっと運賃までの方は分からなかったけどもほとんどただ働き状態で助手をやらされてたんで
そうです。じゃあいろんな知識をきっとトラックのドライバーの皆さんからね、教えてもらってらっしゃったんでしょうね。
そうですね、意識というかもう実践ですね。
実践すごい。
もう上手い運転手さんなんか狭い道路ね、左のミラー電信柱通り過ぎるたびカスカスってね触ってく運転手さんいたんですよ。うわーすごいみたいな。
すごい。そして18歳になってすぐ免許を取られた、はい、ということで、じゃあもうずっと免許取られてからも今まで。
そうですね、最初レーサーにもなりたくて免許取ってすぐ国内 B 級ライセンス取りに行ったんですよ。
それがじゃあどっちこうなぜ音楽の世界にってこうなってたんですかね。
それが B 級ライセンス取ったはいいんですけど、そのレースには車ないし、それよりもちょっとバンドの方が忙しくなっちゃって、それでちょっとそっちのレース関係は全然やらなくなっちゃったんですよね。
そうですか。いやもしかしたらじゃあドライバー、レーシングドライバーになってご活躍されてたかも。
もうレーシングドライバーになったら多分片山右京さんより早かったと思いますよ。
僕と一緒ですね。じゃあ
野口さんと同じ業界で走ってらっしゃったかもしれないっていうね。すごい。わからないものですね、人生。
わからないですね。
そうです。じゃあ今はどのように車を楽しんでらっしゃいますか。車時間というかドライブとか。
ドライブは大体いろんな温泉に行ったりするときとか、
はい、
たまにそんな遠くなければ、いや前は京都とか広島とか、いや鹿児島まで行きましたか。
すごいですね。
最近はもうこの年になると行けないんですけども。
車でですか。
車で鹿児島行ったり、あと北海道の網走まで行ったりしました。
待ってください。網走まで行くとなるとどういうルートで。
ですね、はい、フェリーがあるんですよ。
はいはい。フェリーでどこまで行くんですか。
大洗からね。
大洗
から苫小牧まであって。
苫小牧から網走まで走るんですか。
そうです。まずそのツアー、極寒ツアーってのありまして、冬場それでもって極寒ツアーがしたいってんで、しかも車で行っちゃって、
じゃあ冬っていうことですか、お出かけしたのは。
そうです。
うわ、
それで昔からスキーが得意でよく滋賀高原行ってたんで、雪道は得意なんですよ、うん、もう雪道でもう110キロとか出して
ちょっと、ね、
丸池から一ノ瀬までバスで1時間ぐらいかかるとこ5分で行ったりとか。
ちょっと待ってください。なんか計算が頭の中おかしくなってきてへー、すごい。じゃあこう走り屋さんなんですね。
そう、好きですね。
そうですね。すごい野口さん、ちょっとライバルが、はい、すごい今までにないライバルでご登場でいらっしゃいますけれどもね。はい、それではじゃあここでせっかくね、はい、ドライブのお話が出ましたので、はい、1曲お届けいたします。伊藤さんの曲で、
はい、
ドライビングミュージック。 業プレゼンツ俺のガレージ。時刻は午後7時19分です。野口総業プレゼンツ俺のガレージ。この番組は株式会社野口総業の提供でお送りしております。お届けした曲、伊藤浩喜さん、ドライビングミュージックでした。今夜はゲストにベーシスト、そして音楽プロデューサーでいらっしゃいます伊藤浩喜さんをお招きしております。伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今ドライビングミュージックをお聞きいただきましたが、ドライブのイメージで作られた。
もうそうでもあるし、はい、あのセッションでまた作った感じの曲なんですよ。
はい、セッションってあれですよね、やっぱりやっていくうちにどんどんどんどん音が作られて。
そうですね。それでこの曲の場合はちょっとモチーフを作ったので、はい、それを出してみんなで作り上げていった感じですね。
いいですね、ちょっとライブ感もあるみたいな感じですよね。あのお仕事柄やっぱり車の中でこう音を聞くって、音楽を聞かれるっていうことも多いかと思うんです。
ほとんどですね。あの
そうですか。
チェックの場所ですね、サウンドの。
こうお宅で、お家でとかではなく、
うちでもそうだし、結構車の中のが長いんで、はい、音楽聞く時間は、うち帰ったらもう飯食って寝るだけみたいな雰囲気なので車の中が一番聞けますね。
じゃあ運転しながらこういろんな、あ、こここんな感じかなみたいな。
そうですね、
そうですか。さあ、それではですね、はい、あ、メッセージいただいておりますので、はい、ご紹介いたします。はい、ラジオネームマスオガレージさん、ありがとうございます。こんばんは。本日修理に出していた車が戻ってきました。古いスモークのせいで全く後ろが見えないです、はい、うまく剥がす方法ありますか。スチームやケミカルを使ってますが時間がかかってます。ちなみに剥がしながら聞いてますこの番組ラジオ放送中に終わらなかったら明日は会社をサボります、はい、ふぐ田川増郎さんになってますけれども、スモークとか、伊藤さん
昔貼ったことありますね。
貼ったことがある。
僕も昔は自分で貼ってます、
ああ、なるほど。これうまく剥がす方法、
もうね、今となってはね、業者の人に頼むしかないですね。それが確実ですね。
それが確実。下手にいじるなと。
そうです。余計大変なことになりそうで。
あ、まあ、でも走りを楽しむ車なんで、ここはやっぱ風を感じないと走ってるって感じしないじゃないですか。なんでどうぞ僕の右の拳を使ってください。もはやガラスはいらない。
野口さん、
バキッと、
ね、
自分のストレスを
任せろ。
僕の右の拳で発散を。
そうです。
マスオさせていただけると。
じゃあマスオガレージさん、あのね、野口さんにお任せを。
帰り通り道、
ね。帰り夜そう、夜そうです。あの待っててくださいね。はい。そして。ラジオネーム曽我のイルカさん、ありがとうございます。高木さん、ご出演の皆様こんばんは。今日の俺のガレージは伊藤浩喜さんがゲスト出演と聞いて、はい、絶対聞き逃すまいと、仕事帰りに歯医者へ行ってから速攻で家に帰ってきました。伊藤さんが本日の番組に出演された理由の一つは、先ほどお聞きしましたが、大の車好きというのがあったのですね。納得、はい、しかし伊藤さんが出られるということで、私はどうしても山下達郎さんのライブのお話を聞きたくなってしまうのですが、よろしいでしょうか。はい、ちなみに達郎さんのライブ、はい、私は30年前3歳の娘を連れて中野サンプラザへ行きました。確かオープニングがアトムの子で2曲目がスパークルでした。それ以降は確か2回くらいしか行けてませんが、先日の NHK ホールのライブは達郎さんの喉の調子が悪く、ご本人が満足いくライブが届けられないと判断して途中で中止になったのとのことですが、はい、やはり完璧を求める達郎さんらしいなと思いました。
そうなんです。
はい、それで今までのたくさんのライブの中で伊藤さん自身が忘れられないアクシデントとかトピックがありましたら、お話を聞かせていただけますでしょうか。かっこ放送できる範囲で笑い。
そのよろしくお願いします。放送できる範囲ってのが難しいところですね、
はい、あ、そしてですね、伊藤さん、ジェームス・テイラーのクリスマスアルバムを、はい、あのオフィスで流しながら、はい、昼休みに伊藤さんのサイトを見ていたら、なんと昨日の JT のクリスマスアルバムをレインボーラジオでかけていらしたのですね。
はい、そうなんです。
内容を読んで思わずにやり、勝手に嬉しい気持ちになりました。熱烈な伊藤さんファン
で、ね、いいです ね,
ね、いらっしゃいます。はい、ということで、はい、忘れられないアクシデントとかトピックがありましたら、
達郎さんのとこでは、あ、まあ、あのクリスマスイブという曲がありますね、
はい、
あれの初演で横浜の、あの横浜、神奈川県民ホールの時、
はい、
あの曲の途中のアカペラになるところで、スタッフ、音響スタッフが間違えてそこでつまみをサッと下げてシーンとなったことあったんですよ。みんなバンとブレイクして、そこでタータラララララララとかいろいろ言うところがシーンとなってね、しばらくこれから何が始まるんだろうという期待感が空気感にうんと漂ってきたけど、始まらないんですよ、切っちゃったから。
え、どうされたんですか。
え、もう達郎さんが、え、嘘、何これって言ってね、皆さんごめんなさいって言ってね、おまけの曲
ドカーンみたいな。
そうなんです。
スタッフの方どうしちゃったんでしょうね。
いや、もうその日はもうその晩泣いたらしいですけどね。
いや、泣きますよね。そうですよね。そんなことがあったんですね。
そうなんですよ。
いや、私先日ちょっと前かな、あの伊藤さんがご出演された BS 富士の私がプラスティックラブを愛する理由っていうところで、あの伊藤さんのインタビューでですね、伊藤さんがステージで何か気をつけてらっしゃることありますかっていう質問に、本番のステージはすごく気持ちがこうラッシュしてよりスピード感が出ますと、でお客様には悪いけれども自分が一番感動しながら演奏してるんですよねとおっしゃってたんですけど、それはもうファンにとってはそれが一番のご馳走だと思うんですよね。
嬉しいですね。
いや、本当にそのミュージシャンの方たちがステージでうわーっとこう盛り上がってる、
はいはい、
それを見れるっていう、その CD を聞くじゃなくて、あのその場所で最高の贅沢なんじゃないかなって、
もうレコーディングとはもうパッションが変わりますけど、変わりますからね、やっぱり。
あ、レコーディングの時はやっぱりこう職人になるというか、
ま
あ、
クールに、
はい、
クールにグッとくる感じを目指してやってますね。
一方でじゃあステージでは弾けちゃうぞみたいな、
ええ、よりよりいい感じで、それであの野外ライブとかね、お客さんの顔明るいから昼間とか見えるじゃないですか、
はい、
気持ちが盛り上がるんですよ、すごく。
お顔ってステージから見えまるものなんですか、ね、
真っ暗ですよ普通ホールとかは、
はいはい、
この間ね、あのどっか盛岡、青森だったかな、始まった時に客電が消えなくて、
はい、
明るいまんま始まったんですよ、いやすごく気持ちが盛り上がってね、
あ、
もうスタッフのは客電が消えないって言って、もう上下への大あらわだったんですけど、
はい、
演奏してるこっちは、あ、なんか気持ち盛り上がるじゃんっていうことが、今回のツアーの前半でありました。
貴重な機会でいらっしゃいますよね。
もうずっとつけててほしいんですけどね、それはちょっと聞き入れてもらえませんでしたけど。
ということで、曽我のイルカさんきっとね喜んでらっしゃると思います、はい、メッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは今度は車の話いきます、はい、では伊藤さん、
はい、
ファーストカーは何でしょうか。
そのファーストカーってのは自分で買ったのか、それとも子供の頃うちで買った車なのか。
じゃあどちらも行きましょうか。
あ、
まずじゃあお家で一番記憶に残ってらっしゃるのは、
ダットサンブルーバードですね。
ダットサンブルーバード、これ、多分310型系ってなってますけど、
でもこの310はだいぶもっと後半だと思うんですよ。
あ、そうですか。
ダットサンブルーバードが出た一番最初のタイプです。
ああ、これ初代の生産台数は約21万台だそうですね。はい、スタイリングは当時日産の社内デザイナーの佐藤昭三氏なんですが、世界的トレンドには遅れたデザインだったんですけれども、その全体的に調和が取れていたということで、その市場の反応は良好ということなんですけれども、
まあ、子供心だったんでちょっとそこら辺のことは詳しくは分からなかったんですけど
でも印象に残ってらっしゃる、
家族ドライブの時は楽しかったです。
あ、そしてご自身で初めて買われた車は、
まあちょっと地味な車もあったんですけど、はい、まあ、初めてはギャラン GTO の M2
ってやつです。
あ、これはどうしてこの車を選ばれたんですか。
ちょうどあの友達の中古屋さんにそれが置いてあって、親父にお金出してもらうんで、はい、まだ儲けてない頃なんで自分が、はい、でその金額と見合って割とちょっとスポーティーでかっこいいんですよ、ギャラン
そう
CTO 昔の
やつ、はい。
こちらの車はどれぐらいの期間乗られて。
これはもう5、6年乗ったんじゃないかな、うん、もうちょっとかな、結構それでね、志賀高原とかも走ったりして。
あ、そうです
か。その車で100キロ出したんですよ。
すごいですね。
雪道を、
ね、でも小さい頃からあのスロットレーシングカーとかお好きで、実際じゃあ自分で運転するぞってなった時に、最初にこのハンドルを握られた時どんなお気持ちでしたか。
いや、なんか緊張しますね。それで免許を取ったその日に兄貴がお前運転してけって言って、
その日に、
それであの前ちょっと遅い車がいたんで、あれ抜いちゃえってやばい、もうぶつかりそうになったらどうすればいいのって言ったら、ブレーキ踏みはいいんだよ、なるほどと、なんかすごい簡単な。
お兄様もなかなかの
いや、もうすごいんですよ
そうでした、ね、鍛えられましたか。
鍛えられましたね
なるほど。さあ、そして今度は今現在乗っていらっしゃる車、はい、こちらは何でしょうか。
ランドクルーザーのプラドというやつですね。
こちら、
はい、
野口さん
四駆です
よ、ね、四駆。どこら辺走られていらっしゃいますか。
これもね、志賀高原行ったんですけどね、はい、今年の2月に行って、もう雪道を楽しみにしてたんですけど、
はい、
あのホテルの前まで道路に雪はなかったんです。
そうでしたか。いや、そうですよね、雪道。
それでもうね、駐車場のほんの 2,30 メートルのとこだけ、もうフルアクセルって感じですよねやっと雪だ。
あ、今年は雪国に行かれるご予定はないですか。
今年年内はもうちょっともう、なんだかんだ忙しいので、
はい、
来年明けてから1月の下旬かな、
はい、
2月の頭ぐらいに行ってきます、
あ、雪たくさん降ってるといいですね。
いや、道路に雪があったらいいですね、
もう雪あったらもう普通だったらもうビビっちゃうんですけども、なんか今目をキラキラさせて。
いや、もうね、雪道こそね、フルアクセル、フルブレーキ、急ハンドルですよ。
野口さん、
これに尽きます。最高ですよ。滑らなきゃ面白くない。
うわ、本当ですか、すごいですね。
ギャグと一緒です。
滑らなきゃ面白くないうまい、はい、ということで、こちらは今何年くらい乗ってらっしゃいますか。
1年、去年の11月ぐらいなんで1年ちょっとですね。
じゃあ割とまだ新しい感じで、
新しいです、
楽しみですね、雪国。
そうなんですよ、もう滑る道が楽しみでしょうがないまだ30メートルしか走ったことないんですよ。
走ったことない、いやー、でもほら、あの雪国だと、氷、アイスバーンになってる上にこう雪がふわーっと乗っかってる道路もあったりするじゃないですか、そういうところいきなりグインっていくともうキューみたいな。
もうグインと行けばその道路状況わかるんで、そっから判断していろいろ運転決めるんです。
なるほど、
すごいまずは滑らせる、
いや、ちょっと今日野口さん、今までのゲストの方で一番なんか野口さん寄りな方だと思いますね。すごいです、はい、それではまたこの辺で1曲お届けいたします、はい、今度は、後期テトラゴンの、曲ですね、
はい、
はい、夢で会えたら。
夢で会えたら、 ままばかり。こんな俺、すぐ行く時に潰されて、バカねとささやき、
僕は午後7時38分になりました。野口創業プレゼンツ俺のガレージ、この番組は株式会社野口創業の提供でお送りしております。お届けした曲、後期テトラゴンで夢で会えたらでした。今夜はゲストにベーシスト、そして音楽プロデューサーでいらっしゃいます伊藤浩輝さんお招きしております。伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、メッセージご紹介いたします。はい、ラジオネームビアレゴエモンさん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。
日曜日に父のレンタカーに乗ったんですが、はい、なんとアルファードの X という唯一の8人乗りでした。はい、内装は、先々代のクラウンロイヤルみたいなおしゃれな内装で、はい、普通のワンボックスカーでした。
はい、
布でもめっちゃ乗り心地良かったです。
はい、
珍しく無段変速の直四エンジンでベスティマ向けでした。
はい、
ただあれで大人8人はしんどいですし、
はい、
父がパーキングやリバースをシフトレバーを入れる際、一回マニュアルモードに入れないといけないのでめんどくさいんだよとのことです。
はい、
野口さん、どう思いますか。
あのゲートシフトになってるんで、それのことじゃないですか。
ゲートシフト、
はい、なんかこうずれてるんですよ、ちょっとずつこう、
あ、
網だくじみたい。
はいはいはいはい。伊藤さん、あの今までいろんな車乗ってこられたと思いますけれども、
ゲートシフトはないですね。
ない。
ゲートシフト
が一回面倒くさくなっちゃう。でもこれ、でもやっぱりこの操作してるぞっていう感はありますよね。
ベンツが初めてなんですよね。
あ、確か。あ、なるほど。はい、ということで8人乗りってすごい相当、はい、
僕同じのの Vlog 乗ってました。
あ、昔。本当に8人乗れちゃうんですか。
乗れます、乗れます。
それでも狭くはない。
狭くないですね。
あ、なるほど。 ね、ということでビアレゴエモンさん、ぜひこのまた車楽しんで、レンタカーね、はい、レンタカー、いろんな車きっとねレンタカーして乗ってらっしゃるのかもしれないですね、はい、ご家族でね。
東京行くとフェラーリとかのレンタカーもあるんで。
あるんですね、
はい、ポルシェとか。
伊藤さん何かレンタカーは乗られたことありますか？
レンタカーありますけど、普通のビッツとかそういうのばっかりで、
かわいら
しい。フェラーリちょっと一回運転してみたいですね。
そうですよね、はい、はい、ビアレゴエモンさんありがとうございます。ありがとうございます。そしてラジオネームカズ兄さんありがとうございます。こんばんは。先日達郎さんの曲を何曲か聴いていたら、コウキさんのベースの演奏に改めて聞き入ってしまって、もしもっと若い頃この音を聴いていたらベーシストになってたなと思いました。もう50過ぎてますがまだ間に合いますか？バンドでキーボード弾いてますがギターは弾けます、ということで、
まだ50なんてまだまだ若造ですからね。
若造ですか？
全然間に合いますよ。
これからやってもですか？
全然間に合います。
いやでもあれですよね、伊藤さん、グルーブセミナーっていうのも開催されていらっしゃいますよね、はい、それはベーシストの方向けのグルーブセミナー。
基本的にベーシスト向けなんですけども、はい、ドラマーの人とかギタリストの人とか来ると、はい、うわーよかったって結構言うセミナーなんですよ。
ね、伊藤浩樹さんのホームページに詳細アップされていますが、はい、このグルーブって言葉で、はい、言うとするとこう なんでしょうね、こう雰囲気ってすごく分かるんですけれども、あれはどうやって生まれるのかなって、
うん、あれはもうすごくもう嬉しくてワクワクする気持ちですね、グルーヴというのは。
それが音に乗っかって、
ええ、であれなんですよ、ノリノリな曲とか聞くとどっか体動くでしょ。
動きます動きます、ね、
そこの動くところを使って演奏するんですよ。
あれなんで体が動くか知ってます？
いや、わかんないです。
人間が。
いや、
テレビで見たんです、これ、この間。言葉を喋るから、リズムを取るらしいんですよ。
あ、人間が言葉を使う生き物だから。はいはい、じゃあ動物とかってどうなんです
か？チコちゃんでやってました。
なるほど。
でもなんか YouTube で犬が曲、聞きながら乗って歩いてるやつありますよ ね、
すよね。
でももしかしたらやっぱり犬が、その犬が言語を理解しているっていうことも考えられるんですかね。
どうなんでしょうかね。そのチコちゃんのそれに関してはちょっとどうかなと思うかな。オウムなんかもハードル行きながらすごい乗りいい、グルーブいい動きするじゃないですか。だからそういうこともあるからね、言葉だけとは限らないような気がしますね。
いやでもそのグルーブをプレイヤーが、各プレイヤーがいて、それが一つになるっていうのもなかなかこう気持ちが合わないと難しいんじゃないかなって思うんですけど、
もうグルーブっていうのはもう気持ちいいリズム、ワクワクするリズムなんで、
はい、
もう全員がバラバラでもいいんですよ。それぞれがグルーブ持ってやって、はい、合わせた時に合っちゃうのが最高の演奏なんです。
合わせようじゃなくて合っちゃう。
人間合わせようと思ってね、合った試しがないんですよ。一生合いません。自分で乗るんです、演奏者全員自分で乗ってやったら合っちゃったっていうのが最高の演奏なんです。
なるほど。意図してじゃなく染めてしまうっていうことなんですね。すごい、このグルーブセミナーね、はい、きっとじゃあベーシストのみならずドラマーですとかギタリストとかボーカリストも、
うん、もうボーカリストももちろん、歌の人なんかよくピッチを気にしてる人いますよね。
しますよね、
ピッチ気にするよりもリズム気にした方がピッチ気にならなくなるんですよ。それボーカリストの人はほとんど知らないですね。
そうなんですか。
そういうもんなんです。
はあ、じゃあ今度歌うときにこう、
そうです、はい、講習料1万円ください。
後ほどカードでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
はい、
はい、それではですね、ちょっとお話が止まらなくなっちゃうのでね、はい、今度は車のお話に戻りますが、
はいは
い
は
い、いや伊藤さん、ファーストカー以降の車もものすごいいろんな車乗ってらっしゃるんですけれども。
そうですね、
ね、例えばギャラン GTO、はい、スカイライン2000ターボ、はいはい、マーク2ワゴン、フェアレディ Z、はい、2x2、
はい、
それからソアラ、はい、BMW733、はい、フェアレディ Z また来てますね、
はい、
Z3000、カローラワゴン、エスティマなどなどなんですけれども、はい、これ乗る期間というか、だいたい平均して1台何年くらい？
3年から5年ですかね。
あ、 そうですか、こう買い替えたいなっていうお気持ちになる時って
壊れた時です。
ああ3年から5年で壊れる、
壊れると買い替える、あのちょっと壊れるぐらいならいいんですけど、はい、これは車代より高いやっていう時は買えます。
ああなるほど、
はい、
じゃあそんな中一番思い出深い車なんですが、
そうですね、あの、はい、車自体がそんなに好きとかじゃなく、そのスカイライン2000ターボ、
はい、
これにあの430ワットのカーステレオを乗っけたんですよ。あ、それはもう音が良くて、
なるほど、もうサウンドチェックに最適、
もうね、あの隣にあの宣伝家のうるさい車とかいたりしても大丈夫。
大丈夫、
ええ、
すごい。
僕のベンツも500ワットの2つついてます。
あ、もうい
いんですよ、ビシバシ音が体に来るんじゃないですか。最高だ、もう
苦情来ないですからね、他から。
そうですよね、じゃあもう車の中で思う存分音を浴びて
爆音です。
そして飛ばすみたいな感じですか、はい、うわー、じゃあこれスカイラインが一番思い出深い。
そうですね、
はいはい、そしてもう一度乗りたい車、こちらはギャラン GTO ですが、
ギャラン GTO、 そうですね、結構ねアクセルがシビアでね、他の人に運転させられないんですけど、
はい、
こうもうすごくシビアなこう、操作になっちゃうんですけど、それを観光バスのようにね、運転するのが得意だったんです。
え、観光バスのように、え、どんな感じ、ゆったり、
ふわっと、
野口さん、ギャラン GTO は乗られたこと
ないです。
ないですか。おすすめポイントは、もしこれから乗るっていうギャラン GTO 乗ってみようかなっていう方におすすめポイントってどんなところがありますか。魅力、
魅力、
はい、
もうクラッチがシビアで、回転数とあのタイヤの、あ、エンジンの回転数とタイヤの回転数が合わないとガクンっていっちゃう。
ちょっと難しい、あ、上級者向けじゃないですか。
かなり、
もう昔の車は結構そういうのが多いですよ、
ね、それですね、クラッチ踏まないでギアチェンジするのをね、自分のマイブームで一回やったんですよ。
どうなります
、最初発進だけはしょうがないからロー入れて、そこからウィーンってやっとクラッチ踏まずに、あの回転数合わせるとすんなり抜けて次に入るんですよ、はい、次のギアに。だからもうクラッチノークラで運転してるのがマイブームでずっとやってましたね、ギャラン GTO。
すごい、いろんなこと研究、運転しながら研究されてるんですね。
そのおかげでですね、
はい、
クラッチが壊れた時にあの品川から足立の家まで帰れました。
怖い。あの無傷でお帰りに。
もちろん、でも止まったらアウトなんでね、止まったらエンジン止めてギア入れてセル回していくしかないから、止まらずに帰るのがあの技でしたね。
ちょっとそれだって、あの練習するっていうのはぶっつけ本番の事態じゃないですか。
それはね、まあ、練習してたから、そのぶっつけ本番、
そのね、
楽勝でした、
はい、あ、すごいですね。
僕も大型トラックの運転手やってる時は出だしだけでした、クラッチを。
あ、
ちょっとご兄弟ですか、なんか。
結構ダブルクラッチ踏むとねギア入りやすかったりするけど、大型でねローで伸ばしてエンジンが落ちるのを見計らってセカンドに入る、これ面白いんですよね、
は
い、意外とスコスコって入る。
そうなんですよ、
スコスコって入る。
そうなんですね、慣れると。
いやー、すごいですね、本当に。はい、ということで、もう一度乗りたい車はギャラン GTO です、はい、ではまたここで1曲お届けします、はい、ジェームス・テイラーでマイブルーヘブン。
To the right. bright. The little white light that needs in my blue heaven. You'll see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little love nest nestled where the roses bloom. Just Molly and me, and baby makes three. We're happy in my blue heaven, my blue heaven.
Snoop on.
A cozy room, just a little love nest nestled where the roses bloom. Just Molly and me, Molly and baby makes the dream. We're happy in my blue heaven.
時刻は午後7時52分になりました。野口創業プレゼンツ俺のガレージ、この番組は株式会社野口創業の提供でお送りしております。お届けした曲、ジェームス・テイラーでマイブルーヘブンでした。そして今流れておりますのは山下達郎ザ・ウォーソングです。今夜はゲストにベーシスト、そして音楽プロデューサーでいらっしゃいます伊藤浩樹さんをお招きしております。伊藤さん、
はい、
それではですね、
はい、
今度は一度でいいから乗ってみたい憧れの車、こちら、
そうですね、
なんでしょうか、
ランボルギーニですね、
はい、
それでディアブロはもう古くなってるからなんかアベンタドールですかね、
アベンタドール、
はい、
野口さん、
この僕は両方とも人のですけど乗ったことありますけど、
ああいいですね、
遅いです、
遅い
遅い遅いですなんか音はいいですけど、
ね、音でもあの走ってんの見るとやたらエンジン感高いですよね、
はい、あれもう12気筒でストロークが短いんで、
あーそっか、
はい、
なんかねあのできればランボルギーニでねあの低速トルクのあるエンジンのランボルギーニがあったら乗りたいなと思いますね。
どうですか、
低速トルクは全くないです、
ないでしょうね。
ね、一度でいいから乗ってみたい憧れの車、はい、ランボルギーニ、
はい
はい、そして次に乗りたい車、
はい、ベントレークーペですね、
はい、これはなぜですか、
あなんか頑丈そうだし大きいし、パッと見クーペなんですけど、はい、かなりでかいですよね、
でかいです、
あ
でパワーもあるし、ちょっとそれ次乗りたいですね。
あもう具体的にいつ頃乗ろうかなっていう計画はお持ちですか。
あの曲がヒットしたらですね、はい、
ぜひぜひ、
はい
ね、
はい、
お車好きでいらっしゃいますから、さあそして今後 の、 この伊藤さんの人生の夢というか、どのように、年齢を重ねていかれたいでしょうか。
そうですね、もうこのままの感じで自由にいろいろやりたいことをやってっていう感じがいいですね、
はい、素敵ですね、憧れますよね、はいはい、あの人生の先輩としてやっぱりそのご自身の好きなことをやってらっしゃって楽しんでっていうのは本当素敵だなって思いますね、
なんかうまいことそうなってるんで嬉しいですね、
本 当ですよね。
僕は宝くじが当たんなきゃなれない
です。宝くじいいですね。買ってんですよ私も。
当たっていらっしゃいます。
いや300円当たってます毎回。
いやー素晴らしい。それではですね、ライブがありますよね、はいはい、伊藤さんの、今度の12月15日がまずは横浜、はいはい、
横浜ストーミーマンデーでテトラゴンのライブあります。
はい。そして12月22日は
西荻窪のテラというところで、はい、テトラゴンのライブレコーディングあります。
あ、お忙しいですね。
なんだか ね、
ね、
まあ、ええ
、いいですね、はい、いやぜひぜひスピード感あふれるドライブぜひお気をつけてこれからも。
いやもうね70になってからねスピードは出せなくなった怖くて。
本当ですか、いやいやいや、でもまだこう腕が
いやもうちょっとねやっぱ昔みたいに感覚がやっぱねちょっとね鋭くはないのでそこら辺気をつけてます。
そうです、はい、じゃあですね最後になりましたが何かこう車の面白いエピソードありましたらちょっとだけ教えていただけますか。
あ、昔はね酒飲まないで運転してる時がなくてね友達をね山谷から国立まで送っていく時に首都高の汐留あたりで、はい、雨の日、
はい、
カーブで3回転半したんですよ。それはマーク2のワゴンだったんですけども、うん、後ろがねもう雨の日うんと滑るパーネリージョーンズっていう幅広いタイヤで、
はい、
それ前がすごく食いつきのいいピレリっていうタイヤだったんでね、うん、雨の日は最悪なんですよ。
おけがは？
いやどこにもぶつかんなかったです、
あ、
一人運転席の後ろに乗ってたやつが肩の骨を脱臼してお医者行きました。ぶつかんなかったもんね。
でも伊藤さんは無傷で。
あ、全然
大丈夫。それやっぱりドライビングテクニックかなり必要だった。
やっぱ雪道走ってたおかげでこう回転してる時に前向きに次ブレーキ踏むと余計回転増すんですよ。だから後ろ向いてタクシーがちょうどね止まってくれたのよ。後ろ向きになった時だけブレーキ踏んでそれを3回やってやっと止まったって感じです。
いやー怖い。でもお怪我がなくて本当に良かった。脱臼の方ねちょっと ちょっとねかわいそうですけど、
そんな緊張す、ね、もうすんなって感じで飲みが足りないんだよって感じでね。
さすがやっぱり今日ちょっと野口さんよりも、
はい、
はい、ということであっという間にお時間が来てしまいました、
はい、
今夜のゲストはベーシストそして音楽プロデューサーでいらっしゃいます伊藤光輝さんをお招きいたしました。伊藤さん素敵なお話たくさんありがとうございました。野口さんもありがとうございました。野口創業プレゼンツ俺のガレージ、この番組は株式会社野口創業の提供でお送りいたしました。金沢シーサイド FM 今夜の放送はこれで終了いたします。明日も午前9時から午後8時まで生放送でお送りいたします。 85.5MHz でお楽しみください。ナビゲーターは高木真理でした。それではおやすみなさい。